マタイの福音書5章の14節から16節をお開きください。イエス様は弟子たちに、あなた方は地の塩です、そしてあなた方は世の光ですと言われました。私たちクリスチャンの役割は2つあります。一つは地の塩です。そしてもう一つは世の光です。前回は地の塩としての役割を学びましたね。それは3つありました。まずこの世は堕落し腐敗しているので、私たちクリスチャンの役目は塩と同じようにこの世の腐敗を防ぐことでした。そして人々が生かされるように、塩は他の食材を生かすためであって自分のために存在しているのではなくして、他の人のために私たちも存在していて、他の人の益になるようにすることでした。さらに人々が神に乾くように、塩が人に乾きを与えるように、私たちも神に対して人々が乾くように、そして誠の神を求めるようにすることでした。今朝は2つ目の役割、世の光についてご一緒にしばらくの間学びたいと思います。5章の14節をお開きください。あなた方は世の光です。あなた方は世の光です。山の上にある町は隠れることができません。私たちクリスチャンの役割はまず地の塩でした。そしてここでイエス様が言われているように二つ目の役割として世の光としての役割があります。光とはどういう意味でしょうか。第一に聖書では、光は神ご自身を表すとき、誠の神を表すとき、また神の清さを表すときに使われます。第一ヨハネ一章の五節に、神は光ですと書かれています。神は光です。そして第一テモテの六章の十五節、十六節には、祝福に満ちた唯一の主権者、王の王、主の主、死ぬことがない唯一の方、近づくこともできない光の中に住まわれ、人間が誰一人見たことがなく、見ることもできない方、この方に誉れと永遠の支配がありますように、アーメンと書かれています。私たちはこの肉眼で太陽を直視することはできません。また太陽に近づくこともできません。ものすごい眩しい光が差し込むわけで、神は光です。その太陽を作られた方が神ご自身なんです。神は光です。神は聖なる、聖なる、聖なる方なんです。人が近づくこともできない光の中に住んでおられます。誰一人神をこの肉眼で見た者はいませんね。そして見ることもできない方なんです。神は光なんです。第二に聖書では光はイエス・キリストご自身を表すときに使われます。ヨハネ一章九節にこう書いてあります。すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。すべての人を照らすその誠の光が、誠の光が世に来ようとしていた。そしてその誠の光が世に来られたんですね。その方が神の一人子イエス・キリストなんです。神は光で、誰も神を見た者はいません。その目に見ることのできない神が、誠の光が世に来ようとしていたんです。その誠の光がイエス・キリストなんです。イエス様は今から2000年前に聖霊によって処女マリアの胎に宿られて、神が人となって来られた方です。そしてイエス様ご自身がこう言われました。ヨハネの8章の12節に、私は世の光です。 私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持ちます。イエス様は世の光なんです。神が人となって来られた方です。で、その方の教えを聞けば全然人の教えとは違う権威ある教えであることがわかります。そしてただ単に教えだけではなくて、イエス様はたくさんの奇跡を行われて、ご自分が誠の光であること、神が人となって来られた方であることをお示しになりました。で、ある時イエス様がある町の道を歩いていると、生まれながら目の見えない人がそこに座っているのをご覧になりました。で、弟子たちはそのようなこの生まれつきこの目の見えない人は何かきっと原因があるに違いない、人が考えることですね。何か不幸があったり事故があったりすると何かこの人はあるんじゃないかな、沖縄の人であればウガンブスクというわけですけれども、この罰が当たったんじゃないかとか何か因果関係を考えるわけで、弟子たちも変わらなかったんですね。彼らはこのようにイエス様に言うんです。先生、この人が盲目で生まれたのは誰が罪を犯したからですか、この人ですか、両親ですか、というわけです。この人に不幸があるのは本人の罪のせいなのか、あるいは親からのそういうものがあるのか、そのように質問をするわけなんですけど、イエス様の答えは、この人が罪を犯したのでもなく両親でもありません。この人の罪でもなければ両親の罪でもありません。なんて言われましたか。この人に神の技が現れるためです、おっしゃったんです。神の技が現れるため。そして同じこのヨハネの9章の5節でこう言われるんですね。私が世にいる間は私は世の光です。私が世にいる間は私は世の私が世の光です。そのようにイエス様は私が世の光ですとおっしゃるんです。そう言われた後に、あの生まれつきの目の見えない人をイエス様は見えるようになさいました。その後彼はこの肉体の目だけではなくして心の目、霊の目も開かれて、ああ、聖書が約束している救い主、キリストはこのイエス様であると信じ受け入れました。聖書は私たちすべての人は生まれながらに霊的な盲人であると教えています。私たちは肉眼は見えるわけなんですけれども、心の目、霊の目は見えない人として生まれてくるわけです。で、誠の光であるイエス様を信じる時に心の目が開かれて誠の神を知るようになります。第3に、聖書では光は神の言葉、また福音とは良い知らせという意味ですが、この良い知らせ、福音を表す時に使われます。詩編の119編の105節にこう書いてあります。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。第二コリント4章の4節には、神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光と書いてあります。ピリピの2章の16節にはこう書いてあります。命の言葉をしっかり握り、彼らの間で世の光として輝くためです。命の言葉をしっかりと握り、彼らの間で世の光として輝くためです。このように聖書は、光は神ご自身、そしてイエス・キリストご自身、さらに神の言葉、福音を表しています。ですから、キリストを信じた私たち、クリスチャンの役割は、誠の光である神を、そして誠の光であるキリストを、そして福音の光を人々に伝えることなんですね。光と 反対の言葉、それは闇ですよね。聖書はこの世は闇であると教えています。闇とはどういう意味でしょうか。闇とは聖書では霊的無知、霊的に何も知らない、そして悪などを表すときに使われます。私たち人間は、まあ、あらゆる知識をこの持っているわけなんです。もう今はこういうネットの時代ですが、何でも検索すれば知識が身についてくるわけなんですよね。で困らないわけなんですが、その知識はいっぱい持っているわけですが、ところが誠の神についての知識、霊的な事柄を全く分かりません。その知識がないわけなんです。ローマの1章の22節25節にこう書いてあります。彼らは、神を信じない人たちは、自分たちは知者であると主張しながら、自分たちは知者である、何でも知ってる、そのように人は主張しながら、実を言うと愚かになり、朽ちない神の栄光を朽ちる人間や鳥、獣、這うものに似た形と変えてしまいました。そこで神は彼らをその心の欲望のままに汚れに引き渡されました。そのため彼らは互いに自分たちの体を恥ずかしめています。彼らは神の真理を偽りと取り替え、作り主の代わりに作られたものを拝み、これに仕えました。作り主こそ常しえに褒めたたえられる方です。アーメン、アーメンというのは真実ですという意味なんですけれども、このように聖書は、すべての人は霊的に無知であるということなんです。だから無知ですから、自分では知識がある、何でも知ってる、そのように言っていながら、誠の神の代わりに人は何をするかっていうと、自分に都合の良いいろいろなこの神々を作り出していくわけ。で、人間の形を作ったり、動物の形を作ったり、もうさまざまなこの木や石で、あるいは金属で、あるいはでかいもの、ちっちゃいもの、もう世界中ありとあらゆる、その聖書は偶像と言ってるわけなんですけど、本当はないのに、あるかのように、神であるかのように、誰が作ったんですか？人の手で作ったものなんです。自分たちでは知者だと言いながら、そのように愚かなことをして、自分で作って、神様私を助けてくださいと自分で作っておきながら、そのようにするわけです。で、面白いことに、聖書のイザヤ書というところでは、人はこの山から木を切り出してきて、半分はそのように偶像を作って、半分は燃やしてしまうっていう書いてあるわけですけど、それを気づかないんですよね。無知なんですよ。愚かなことをしてしまうんです。そしてただ神を知らないだけではなくて、神を知らない人たちは何をするのか、その闇の中で悪を行うと聖書は教えています。箴言の4章の18節19節にこう書いてあります。正しい人の進む道は明け物の光のようだ、いよいよ輝きを増して真昼となる、悪しき者の道は暗闇のよう、彼らは何につまずくかを知らない。対照的で面白いですね。闇の中にいる人は、悪しきも、この悪しき者はそのように何につまずくかを知らない。悪いことをしても、実を言うと何につまずいているのかもわからない。そして自分がこの闇の中にいるときは、自分が闇の中にいることを人は実を言うと分かってないんですよね。だって最初から闇ですから、もうそういうものなんですよ。ところが一旦光が照らされると、自分が闇の中にいることが分かるわけなんです。その時なんですね。その時に光であるイエス・キリストのところに来るのか、あるいは闇を愛して、罪の生活を愛して、 光をキリストを拒むのか分かれます。ヨハネの3章の20節21節にこう書いてあります。悪を行う者は皆光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ない。しかし真理を行う者はその行いが神にあってなされたことが明らかになるように光の方に来る。多くの人は自分の行いが明るみに出されるのを恐れます。だから暗闇にそのままそれを楽しんでおきたいわけで、照らされると明るくなってしまうわけで、だからそれを恐れて光の方に来ません。しかしもし光の方に来ないならば闇の中で永遠に闇の中なんです。ですから神は光に来るように全ての人を救いに招いておられます。私たちも以前は闇の中でしたよね。誠の神を知りませんでした。で、誠の神を知らないので、当然自分の欲望に従ってそれを満足させるために私たちは、それが幸せだったわけです。楽しいわけですよ、その時は。で、悪いことをしても、この悪いと感じないか、あるいは、この言い訳をして自分を正当化してしまうのが私たちであった。以前はですから闇の中にいました。しかし今は福音を聞いたわけです。で、光が私たちのうちに照らされて、そして光が照らされると聖書に照らし合わすと本当に自分がやってることが愚かで神の前に罪であることがはっきりきりと分かったので、誰が私を救ってくださるのか、イエス様が救い主であることを私たちは聞いて信じて闇の中から光の中に移されたわけですよね。そしてキリストを信じた時にキリストの御霊、神の御霊、聖霊が、清い霊が私たちの心に住んでくださり、命の光を持つようになったのが私たちクリスチャンなんです。ですからここでイエス様は言われました。あなた方は世の光です、おっしゃる。あなたは世の光なんです。しかしあなた自身が誠の光という意味ではありません。誠の光は誰ですか？神ご自身、イエスご自身ですよね。私たちの心にその誠の光なるイエスキリストが住んでおられるので、私たちは世の光なんです。住んでいなければ光ではありません。住んでいる人が世の光なんです。ですから信じるまでは私たちは世の光ではないわけなんです。信じた者は皆世の光なんです。それはちょうど太陽と月の関係に比べることが例えることができるわけですね。太陽はキリストで、月は私たちクリスチャンなんです。で、太陽があるうちは明るいわけで、で、太陽が沈むと闇になります。で、闇になると月が出てくるわけです。で、月そのものは光を発しているわけではないことをみんな知っているわけです。なぜ走ってるんですか？なぜ綺麗なんですか？月は太陽の光を反射させて暗い夜空に美しく輝いているだけですよね。同じように私たちは闇の中にいる人々にイエス・キリストを、そしてキリストの福音、その光を反射させているわけなんです。私たちの役割は世の光として誠の神について、そしてその救い主イエス・キリストについて、さらに福音を全ての人々に輝かすことなんです。イエス様はここであなた方世の光ですと言われて、そして山の上にある町は隠れることができませんと言われました。3年前にイスラエルを訪ねた時にガリラヤ地方のナザレの町、そしてあのカナの結婚で有名なカナの町にも行ってきました。 で、その町っていうのは山の上にあるので、まあ夕方になってだんだん日が沈み、そして暗くなるとこの家々の明かりが灯されて、遠くからでも山の上にある町はあそこが町なんだな、そのように見ることができるわけで、も自然なことですね。イエス様はですから、ここで山の上にある町は隠れることができませんとおっしゃったのは、そういうことなんです。私たちキリストを信じて世の光とされたものは、心に神の御言葉が入ったならば、もう隠れることはできないわけで、隠す必要もないわけです。ですからもう輝きがそこに、もう光があるわけですから、遠くからでも あそこに光があるとわかるわけで、山の上にある町は隠れることができません。15節ご覧ください。また明かりを灯してマスの下に置いたりはしません。燭台の上に置きます。そうすれば家にいるすべての人を照らします。後ろの方にいろいろ飾り物を置いてるんですけれども、これですね、これランプなんですけど、実は言うと、イスラエルに行った時に3年前このナザレの町、イエス様が、この幼少期に過ごしたあの町ですよね、そのナザレの町に行った時に買ったもので、まあ、いろいろなサイズがあって、これはちっちゃいもの、大きなものもあるわけで、で、これ急須のような形を してますよね。で、ここに、まあ、取っ手があって、そして、これ油入れなんですけど、油を注いで、見えますかね、この芯があるわけで、で、このここに油が入って、で、ここに火を、つけてランプを灯します。そして、まあ、今のように電気がないですから、こういうちっちゃなものは食卓にあったんでしょうけど、大きなものを大抵はその家のこの壁の方にこのランプを置く台があって、そこに置いて家中を輝かせて、みんなそこで生活が不自由なく、転ぶことない、暗いと転んでしまうわけですけど、つまずくことがないように、全ての人、全てのものをこの照らすのがこのランプの目的であったわけですね。ですからこの明かりがないと困るわけですから、それを消さないわけです。で、明かりをつけた後に、そのマスっていうのは、まあ、バスケットですね、バスケットをこのかぶせてしまうと、こう見えなくなってしまうわけですから、目的が達することできない。そんなことをする人は全くいないわけです。ランプは灯すためになるわけで、灯して部屋中をこの照らし、そしてそこにいるすべての人を照らす、それがランプの目的なんです。同じように私たちクリスチャンの役割も、イエス様は世の光ですとおっしゃった。すべての人を、すべてのものを照らす、これが私たちの目的なの。ところが問題は、時々私たちは灯すはずなのに、その灯し火を、光をこの隠してしまう、覆ってしまうことがあるっていうことですね。何が光を覆ってしまうんでしょうか。まあ、いろいろあるんでしょうけど、一つは罪の問題があるわけですよね。私たちはイエス・キリストを信じて救われはしましたが、完全な人になったわけではありません。依然として人であることは変わらないわけで、人であるっていうことは、この肉の弱さっていうか、肉の中に私たちはまだ罪の性質は残っているわけです。救われていないのではなくて、救われているわけなんですが、この地上にいる間、その戦いが続くわけなんです。で、もし罪を犯してしまうと、喜びが失われますよね。そして力がなくなってきます。当然この福音を、イエス様のことを伝える元気など自分であるはずないですよ。だって自分が神との関係を壊しているわけですから、ないわけです。じゃあどうしたらいいんですか。その平和を回復することが先ですよね。どのようにするんですか。失敗をしたら、罪を犯したら、ごめんなさいから始まるわけです。言い訳は必要ないわけです。 ごめんなさい、罪を犯しました。で、自分の罪を明確に主の前に告白して、曖昧ではないです、明確に私はこういう罪を犯しました、私の罪を許してください、そのようにすぐに罪を悔い改めることです。そうすれば神との関係がすぐに回復しますから、喜びが再び戻ってきて、力を私たちは受けて、イエス様は素晴らしい、この許された喜びを私たちは伝えることができるわけです。また私たちの光を覆ってしまうのは、この恐れっていう、そのようなこのカバーしてしまうバスケットがあるわけです。人を恐れてしまう。で、周りにクリスチャンいない、一人ぼっちですから、周りの人がどう自分を思っているのか、その友達のこと、家族のこと、そのように人の目を気にしてしまう、恥ずかしいっていう感覚になるわけ。そういうバスケットがあるわけですね。また恥ずかしい、で、自分にはできない、で、これを言ってしまうと空気を壊してしまうからって言って、嫌われたくないっていう、いろんなバスケットを私たちは持ってる。自分がクリスチャンであることを隠す光を持っているはずなのに、それを覆ってしまうさまざまな、あなた自身がそれはもう分かると思いますけど、みんなそれぞれ違うわけです。じゃあ光はないんですか？光はあるわけなんです。あるけれども、それを覆ってしまって役割を果たせてない状態なんです。でも、すべての人にはあなたが持っている光が必要なんですよ。みんな誰一人光を知らないんです。光について知らないんです。良い知らせについて知らないんですよ。霊的に無知なんです。この世は何でした？闇でしたよね。霊的に無知ですから、真の神について知りません。救い主イエスキリストについて知りません。良い知らせ、福音について知りません。なぜですか？聞いたことがないからですよね。あなたも聞いたことがないときは信じることできなかったと思います。私も17歳で初めて聞きました。すぐには分かりませんでした。牧師が熱心に何かを伝えているのは分かりますけれども、意味が分からないので寝ていたわけなんです。で、教会帰るときにはどういうわけか、ここいつも赤くなってたんですけどね、高2の時に行ってた教会はこの木の長椅子で、そこにどうやら1時間ずっとこういうふうにしてなってたよね。ですから分からないし、私たちは寝てしまうんです。でも何かあることは分かるわけで、本当にこの知識が、神の言葉が自分の中に入ってくれば入ってくるほど、愚かな闇の中の自分の心を、神の言葉は光ですから、自分の心を照らしていくわけです。で、心のところが開かれて、本当に分かったとき、イエス様こそ救い主である、その前に自分は罪人であることがはっきりと分かって、自分の罪のためにイエス様が十字架かかり葬られ、蘇ったことが神の言葉、聖書によって分かって、信じたら救われることが分かって、私たちはイエスキリストを信じることができたわけなんですよね。周りの人は知りません。聞いてないからです。そして聞くためには、伝えてくれるあなたが必要なんです。ですから神は世の光として、あなたを学校に、職場に使わしておられるわけですよね。有名な伝道者が必要なのではありません。牧師が言って伝えることできません。あなたがその人たちを毎日関わっているわけで、その関わってるあなたが必要なんですよ。周りの人たちにとって、あなただけが光なんです。光を持ってる人なんです。光のことを、神のことを、キリストのことを、この福音のことを知ってるのはあなただけなんです。あなたこそ世の光なんです。最後に16節ご覧ください。このように、あなた方の光を人々の前で輝かせなさい。人々があなた方の良い行いを見て、 天におられるあなた方の父をあがめるようになるためです。イエス様はあなた方は世の光ですと言われて、そしてあなた方の光を人々の前でここで輝かせなさいと言われました。光を人々の前に輝かせる、どういう意味でしょうか。ああ、輝かせるといえばキラキラ輝く何かで、なんか輝くような衣装を身につけることでしょうか。あるいはキラキラとなんか顔を輝かせて、漫画のように目もキラキラさせて、なんかそのように陽気に振る舞うことでしょうか。そういうことではないですね。あなた方の光と言ってるように、私の光ではなくして、あなた方の光っていうのはイエス・キリストのことですよね。イエス・キリストが誠の光なんですよ。福音のことですよ。ですから、光を人々の前に輝かせるっていうのは、イエス・キリストのことを、その良い知らせを、福音を人々に伝えることなんです。人々に伝えることなんです。輝かせるって伝えていくことなんです。自分を見せびらかすことではありません。私たちが伝えるのは自分のことではなくしてイエス・キリストのことです。パウロはそのことを第二コリントの4章5節でこう言ってます。私たちは自分自身を述べ伝えているのではなく、主なるイエス・キリストを述べ伝えています。私たちは自分自身を述べ伝えているのではなく、主なるイエス・キリストを述べ伝えているわけですよね。まあ、いろいろな方法で私たちはイエス・キリストを、そして福音を伝えることができます。先日、教会のある方が、猫を飼っておられて、その猫が病気になって、車がないのでこの動物病院の先生に訪問で、来てもらって、いろいろ、猫の、を見てもらって、でそれで診察終わって、いろいろと雑談をしている中で、教会の話題が出たようで、それで、その人はすぐに、この教会がどういうものであるのか、聖書がどういうものであるのか、軽く話をして、で関心を示したので、教会のホームページを教えて、でそれでその先生は、ホームページでこのメッセージを聞かれたと、証しをしていました。で、ある人は、先週この東京と福岡に住んでる家族と親戚に、LINE でこのぜひ見てねと、この LINE のこの教会のアドレスをポンと貼り付けて、そのように送って、見たよとそのように、証ししてました。で、ある人は毎週のようにこの礼拝が始まる30分前に家族に対して、このあるいは親戚に対しても、こう LINE 入ってる人たちに、見てねっていうアドレスをポンと送って、伝道してると、証ししてます。で、ある人は息子たち娘たちに、またいとこに、そして職場の人に、私はアドレスを送ってこう見てますと。ですから、このオンライン礼拝っていうのは面白いなと思うんですけど、普段教会に来れない人たちが家にいながら神の言葉であるこの光に、福音の光に触れる機会に不思議となってるんですよね。何かと不自由ではあるんですけれども、2ヶ月間も一緒に礼拝できないっていうのは寂しいんですが、不思議と神様はこういう形で、ですからこの2ヶ月の間に少なくとも私が聞いてる間で10人以上の人たちが、新しい人たちが何らかの形でこう御言葉に触れて、毎週聞いておられる方もいらっしゃるようで、本当に感謝ですよね。どうぞ初めての方、あるいは、ずっと聞いておられる、しばらく聞いておられる方、この機会を生かして、こう一度二度で分かりませんので、3回4回5回聞くと5回が解けるっていうぐらいですから、続けてどうぞ聞いてください。私も本当に分かりませんでした。今でも分からないことたくさんあります。ですからこのように毎週聖書を一緒に学んでるわけですね。神の言葉を私たちが完全に知り尽くすことはできないほど、そこは豊かな豊かな宝のあふれるところなんです。 ただ分かっていただきたいのは、神は愛で、私たちは罪人で、神が私たちを愛し、ご自分の一人イエス・キリストが来られて、このキリストを信じる者は誰でも救われる。このことが分かるだけなんです。あなたも信じれば救われます。心の闇に光が照らされます。神の祝福が注がれるわけなんですよね。まあ、クリスチャンの皆さん、どうぞ今はこういうネットで SNS で簡単に伝道できる時代なんです。で、家族友人職場の友達に普段恥ずかしくて言えないのが、こういう LINE でアドレスを送るだけで、時間ある時に見てください。で、録画も置いてますので、簡単に伝道できますので、どうぞ伝道のためにお使いください。イエス様は言われました。あなた方の光を人々の前で輝かせなさい。福音を伝えなさい。私イエス・キリストのことを人々に伝えなさい。人々は闇なんですよ。どう生きていいかわからないわけです。何に信頼していいかわからないわけです。苦しいわけですよ。私たちはその答えを知ってます。イエス・キリストこそ道なんです。真理なんです。命なんです。あなたはその命の光を持ってるんですね。それを輝かせなさい。あなたを輝かすのではなくして、イエス・キリストを伝えることなんです。自分を伝えることではないんです。いや、自分まだまだもうちょっと良くなってから。良くならないんですよね、それ。イエス様が素晴らしいわけで、こんな自分を救ってくださった主を私たちはこの輝かすわけです。イエス様を伝えましょう。この目的はじゃあ何なんでしょうか。16節の後半でイエス様はこう言われましたね。人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようになるためです。よくある質問の一つは、人は何のために生きてるんですか。人生の目的、意味は何なんですか。まあ、人間の根本的なこの疑問の一つですよね。あなたはどう答えるでしょうか。私たちは答えを知っているわけで、それ聖書に書かれてますね。聖書の答えは、私たちが生かされている目的は神の栄光のためであると教えています。そのことがイザヤ書43の7節にこう書いてあります。私の名で呼ばれるすべてのものは、私の栄光のために私がこれを創造した。これを形作り、またこれを作った。創造主なる神がおられます。この方は目的を持って作られたんです。あなたは偶然この地上に今存在しているわけではありません。進化論はすべてが偶然ですね。偶然では目的ないんですよ。私たちはちっちゃい頃からその教えが刷り込まれて、だから人生の目的は知らないわけで、しかし創造主なる神がおられるわけです。その神によってあなたは作られているので、その創造主なる誠の神を知るまでは、自分が存在している意味がわからないんですよ。目的がわからないんですよ。ですから、私たちはいろんな神々を求めてたわけなんですけども、しかしキリストを信じるときに、心に光が照らされて、人生の目的、意味がわかるようになります。今までは自分の欲望を満たすために生きていた人が、神の栄光を表すために生きるように変えられます。どのように神にの栄光のために生きるんでしょうか。イエス様はここで良い行いをすることによってとおっしゃっています。神の前に最も喜ばれる良い行い、良い技は、神が使わされた救い主イエス・キリストのことを伝えること、福音を伝えることなんです。福音、良い知らせとは、イエス・キリストが私たちのために 十字架に死んで、私たちの罪のために十字架で死んで葬られ、そして聖書に書いてある通りに3日目によみがえられたことです。これが福音です。このキリストを信じる者は誰でも救われる、これが神の福音なんですね。しかしこの良い知らせを伝える人がもし悪い行いをしていたら、人々はその良い知らせを信じることができるんでしょうか。そんなことできないわけですよね。私たちが救われるのは行いによってではありません。神の恵みによるものなんです。しかし信じた後は良い行いをするように変えられます。パウロはエペソの2章の8節から10節でこう言ってます。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。信仰によって救われたわけです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。実に私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをあらかじめ備えてくださいました。そして第一コリントの6章の18節から20節ではパウロはこう進めてます。みだらな行いを避けなさい。人が犯す罪はすべて体の外のものです。しかしみだらなことを行う者は自分の体に対して罪を犯すのです。あなた方は知らないのですか？あなた方の体はあなた方のうちにおられる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではありません。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから、自分の体を持って、なんて書かれてますか？神の栄光を表しなさいとあります。自分の体を持って神の栄光を表しなさい。私たちは神を知るまでは、自分の体は自分の欲望を満足させるために使っていました。しかしキリストを信じて光を受けた者は、キリストを知った者、神を知った者は、この体を持って神の栄光を表すわけなんです。この世はどうですか？道徳的に堕落してますね。腐敗してます。闇なんですよ。私たちも以前は堕落し闇の中にいましたが、今はキリストを信じて闇の中から光の中に移されたわけです。滅びから永遠の命に移されました。ですからイエス様は言われました。あなた方は前回のところでは地の塩ですとおっしゃったんです。そして今日のところではあなた方は世の光ですと言われました。役割は二つでしたね。まず地の塩としてこの世の腐敗を防ぐことなんです。第二は今日学んだように世の光として神の福音、キリストの福音、この光を伝えることなんです。あなたはどうでしょうか？どうぞ最後に自問自答してみてください。地の塩として心は清められて、周りの人の腐敗を防いでいるでしょうか？世の光としてキリストの福音を周りの人に述べ伝えているでしょうか？光の子供らしく良い行いをしているでしょうか。人々があなたの行い、そしてあなたの生き方を見て神の御名を崇めているでしょうか。私はいつも自問自答するときに、十分でない自分を知ってますので惨めに思うわけなんですね。しかし神に感謝ですよね。こんな自分さえも神は愛してくださり、一人子を与えるほど愛してくださったわけです。そして私のこの罪のためにキリストが十字架で死んでくださった、本当にいつもこの神に感謝を捧げずには いられないわけです。そしてこの神の愛に恵みに応えたいわけなんです。十分ではないんですけれども、応えたい。でも自分の力ではできないわけで。キリストに従って歩むことなど私たち自分の力で到底無理なんです。誰一人それできません。できないわけです。しかし神は私たちがそれができるように力を与えてくださるわけなんですね。そのためにあなたが私がキリストを信じたとき、神はご自分の霊、キリストの霊を、聖霊を私たちのうちに住まわせてくださいました。聖霊はキリストの栄光を表すために働くわけで、私たちをイエス様の性質へと変えていくわけです。どのように変えるんですか？神の言葉は光ですよね。光があなた神の言葉を聞いたときに、この聖書の言葉によって、あなたは自分の心が探られるわけですよ。照らし合わされると、光が照らされると、自分がずれていることがわかります。ずれた時にすぐに悔い改めることなんです。私たちを聖霊を教えます、御言葉によって。そして悪いことを悪いと戒めます。さらに正しい道に矯正していくわけです。ちょうど歯の矯正をすると同じように、不快ですけど、それがないと私たちは正しいものにされていかないわけです。聖霊は私たちを御言葉によってそのように教え、戒め、義の道へと導き、イエス様の性質へと変えてくださる方なんです。そして地の塩を世の光として私たちが役割を果たせるように力を与え、助けてくださいます。ですから私たちは日々、聖霊に満たされて、そして神の言葉に従って生活できるように祈りましょう。あなたを通して多くの人がイエス様を信じて、本当に神様は素晴らしい、そのように神を崇めるようになりますように、お祈りいたします。天の父なる神様、私たちは以前は闇の中にいました。誠の神を知らない、キリストを知らない、そして良い知らせである神の言葉、福音を知りませんでした。しかし神の憐れみ、恵みによってイエス・キリストを信じ、闇の中に光が照らされて、私たちも自分が罪人であることが分かり、イエス様を信じて神の子供、光の子供とされたことを感謝します。どうぞ私たちが光の子供らしくあなたの言葉に従って歩めるように助けてください。私たちをどうぞ日々聖霊に満たして、イエス様の性質へとあなたが変えてくださいますようにお願いします。そして多くの人が私たちを通してイエス様を信じて神の国に入れられますように、今週もどうぞ一人一人お守りください。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。